広報北栄2025年1月号ボリューム231特集1何でもない日常にある幸せ特集2忘れられないあの記憶から今私たちにできること表紙写真夢と希望を胸に新たな年へ生まれ育った大好きな北栄町の美しい砂丘で明るい未来にしていく決意を胸に秘めて丸 C 大塚健一郎表紙写真終わり令和7年新年の挨拶金河新年皆様のご健康とご多幸をお祈り申し上げます変化を豊かさに北栄町長手島俊樹新年明けましておめでとうございます。令和7年の新しい年を皆様と共に迎えることができましたこと、大変嬉しく思います。昨年は物価高騰や元日の能登半島地震、各地での自然災害、さらには闇バイトによる強盗などの凶悪事件が発生したりと、我々は不安や不便な生活を強いられた年でした。このような年ではありましたが、町ではスイカ、長芋健康マラソン、北栄砂丘祭りなど、多くの人が集う機会や観光客も確実に増えてきました。コロナ禍で自粛されていた運動会などを再開する自治会も増えてきました。私は令和6年度の調整を未来への投資の生きた取り組みにつなげるため、変化を豊かさにという言葉で進めています。道の駅北条の4月のリニューアルオープン、令和8年度の山陰道の町内一部区間の開通、令和9年の青山豪商ふるさと館の新築移転と、北栄町が大きく変わっていきます。今年は巳年です。巳年は新しい挑戦や変化に対して前向きな姿勢を示す年とも言われています。そして北栄町は10月に合併20周年を迎えます。町民の皆様にもこの変化に対応し、変化をチャンスと捉えていただき、持続可能な豊かさを一緒に実感しましょう。皆様の引き続きのご理解とご協力を賜りますとともに、健康にご留意いただき、新しい年が幸多き年となりますよう、心からお祈り申し上げまして、年頭のご挨拶といたします。飛躍する町、北栄町議会議長、野田秀樹、新年明けましておめでとうございます。昨年は異常気象や物価高騰など、私たちの生活に多くの試練がありました。しかし、北栄町はこれらの困難を乗り越え、飛躍する町として成長を続けています。今年は北栄町合併20周年の節目を迎え、これまでの歩みを振り返りつつ、さらなる発展を目指してまいります。北条道路の整備が進み、ジャンクションも全貌を見せ、完成すれば交通の利便性が大幅に向上し、地域経済が活性化します。また、道の駅北条が新たな観光スポットとしてオープン間近であり、地域の魅力を発信する拠点になります。今後は、青山豪商ふるさと館の新築移転や中央公民館大英文館の建て替えなどの明るい話題もあり、観光拠点や交流の場として重要な役割を果たす施設となります。私たち議会は視察研修で学んだことを取り入れ、各種団体との意見交換等で知り得た課題などに向き合い、町民の皆様の声を大切にし、共に歩む姿勢を忘れずに、より良い町づくりに努めてまいります。今年も皆様のご支援とご協力を賜りますようお願い申し上げます。 結びに、令和七年が皆様にとって健康で幸せな一年となりますことを、心よりお祈り申し上げ、新年のご挨拶といたします。特集1、何でもない日常にある幸せ。今年も世界へ挑むその素顔に迫る。写真。写真家、真は心と書く。大塚健一郎、北栄町在住。受賞歴2010年、JWPG Japan Wedding Photo Grand Prix 全国4位。2014年、JWPG Japan Wedding Photo Grand Prix 全国1位。2024年、国際ウェディングフォトコンペ IPC2024、4年連続最優秀賞受賞。2024年、グランドイメージングアワードファイナリスト世界ベスト8。2024年、IVAWARDS 国際ウェディング部門1位。2025年、グランドイメージングアワードファイナリスト世界ベスト6。写真終わり。心を写す。写真で病気を治したい。そう語るのは一人の写真家。写真家の人生や思いを通して皆さんにこれからの一年間を前向きに過ごしていただけたらと思います。写真家の誕生。大塚さんのカメラマン人生はウェディングフォトから始まりました。ウェディングフォトは二人の馴れ初め、どんな色のドレスがいいか、どこで撮影したいのかなどのヒアリングから始まりますが、話を聞くたびに、なぜと疑問が湧いていたそうです。なぜこの人を選んだのか、なぜドレスはこの色なのか、そのなぜに対する大塚さんの答えは、その人の思いだった。そこから私が写真で写すものは、この人たちの見えない心を写しているのだと理解している、と語ります。心を込めて撮影し、目の前の人の心を写す。写真家の大塚健一郎が誕生しました。目の前の人を幸せにして、写真で病気を治したい。写真で幸せな笑顔の花を満開にして、写真で病気を治したい。そう思ったきっかけは、数々の撮影活動で体験した奇跡でした。大好きな孫の結婚の前撮りに参加した祖父母が、孫からの手紙をもらい、手をつないで一緒に笑顔で写真を撮った。その日から体調が良くなり、健康診断では数値が回復していた。うつ状態だった母とウェディング姿で手をつないで写真を撮った日から、少しずつ家事や掃除に取り組み、今は笑ってくれるようになった、など。写真は単なる視覚的な美しさ、流行だけにとどまらず、人の心や体を癒す力があると信じています。心にポジティブな感情を与え、不安な未来や病気への戦う力になるかもしれません。写真がお守り的な存在になると嬉しいです。と夢への強い思いを語ります。世界への挑戦から伝えたい思い。日本だけでなく世界のフォトコンテストに挑戦し続ける大塚さん。その理由を撮影のスキルや地域でできることから自分の価値を探すためと答えます。大塚さんが世界への挑戦で得たことは、やればできるということ。子どもたちや夢を追いかけている人に、日本一や世界一になることがすごいのではなく、日本一人口の少ない鳥取県の北栄町でも挑戦できることを知ってほしい。今までできなかったことが少しずつできるようになる。昨日よりも今日と成長できたことを感じられる。そして誰もがなりたい自分になれるということを自分の背中で伝えたいと思いを語ります。 大塚さんが撮る写真が写す心を紹介。写真1、初めて家族写真を撮ることができました。家族が営んできた場所で心の中にある大切な思いを形にできた瞬間。2、子供の頃の約束覚えてる？花嫁姿を見せることしかできないけれど、大好きな二人にありがとうってやっと言えた瞬間。3、祖父や父親のような大きくてかっこいい四代目になると心に決めた思いを形にした瞬間。写真終わり。後書き、エイ、ホックエイなど地域でも幅広く活動をしている大塚さん。地域の一員として地域に貢献したいという言葉が印象的でした。大塚さんの写真を見たとき、写った人の幸せいっぱいの笑顔のほかに語りかけてくるような不思議な感覚が伝わってきました。話を聞くと、大塚さんは撮影のときに相手とたくさん話をして、その人のことや気持ちを深く知るそうです。そうして普段見せない内面が表に現れた一瞬を映し出す。取材を進める中で、こちらが大塚さんに取材をされているような気にもなりました。ただ会話をするのではなく、相手のことを認め、相手を知ろうとする姿に不思議と時間の経過を忘れていました。自分も相手も幸せな気持ちであること、それは特別なことではなく、ほんの少し相手に寄り添うこと、家庭で、地域で、職場で、ほんの少し寄り添う気持ちを持ってみませんか。お互いが幸せな一年を迎えるために。特集に、忘れられないあの記憶から、今私たちにできること。令和6年1月1日、最大震度7の巨大地震が能登半島を襲いました。今もなお、避難所生活を余儀なくされる人もいる中、復興に向けた取り組みが続いています。平成28年には、過去に経験したことのない最大震度6弱の巨大地震が北栄町を襲いました。地震はいつ、どこで発生するかわかりません。この特集では、それぞれの災害現場で活動した町職員が、その時何を思い、感じたのかを写真とインタビューで伝えます。そこから自分の命を守るために、今私たちにできることは何かを考えます。能登半島地震、令和6年1月1日16時10分、最大震度7、インタビュー。健康推進課保健師奥村明子。能登派遣期間4月26日から4月30日。能登派遣で感じたこと。私が志賀町に行ったのは震災から約4ヶ月後、避難所生活から仮設住宅に移行される時期でした。私たち保健師チームは仮設住宅入居者の一人一人に面談をしました。長引く避難所生活で精神的に疲弊し、多くの人が今後の生活に不安を抱えていました。そんな中、出会った90歳代の女性。家は全壊。私がいたすぐ隣に天井が落ちてきた。でも私は怪我もなく助けてもらえた。命があるだけでありがたい。と語りました。不幸と思える状況で今あることを感謝される姿に強く心を打たれました。震災から4ヶ月後、ゼロ人だった志賀町の災害関連死は現在15人になっています。長期化する避難所生活や生活環境の変化は健康状態に大きな影響を及ぼします。だからこそ、今私たちにできること、それは自分自身の心と体の健康を保つことです。バランスの良い食事、 適度な運動、質の良い睡眠、自分の心を大切に、まず自分の気持ちを満たし、大切な人を大切にする。この積み重ねが災害時に支え合える絆になると思っています。鳥取県中部地震、平成28年10月21日14時7分、最大震度6弱。インタビュー、地域整備課長中原浩二、中部地震当時の防災担当室長。次の災害に備えたい。全国で毎年のように発生する地震や水害などのニュースが流れるたびに、災害はいつどこで起きるかわからないのだと再認識させられます。当時の防災担当だった私は、次に被災するのは北栄町かもしれないと心のどこかで心配して過ごしていましたが、やはりその日は来てしまいました。町民の安否確認、被災した家屋や道路の情報把握に始まり、避難所運営や救援物資の準備、災害ごみの受け入れなど、終わりの見えない災害対応が休みなく何ヶ月も続き、心身ともに疲れ果てたことが思い出されます。地震を経験して地域や身近なところで防災意識は以前より高まっているように感じます。しかし、災害を経験しているからもう大丈夫という自信や、次に起きるのは当分先という根拠のない予測を持たないことが大事だと思います。来てほしくない次の災害は、明日起きるかもしれません。防災備蓄や、もしもに備えた気持ちを常に持ってほしいと願います。被災地の写真及び奥村明子さん、中原浩二さんの写真掲載。
自分や家族の命を守るための備え。普段からできること、家具などの転倒防止対策、タンスや食器棚などが倒れたり、動いたりしないように固定しておきましょう。家具の上に重たいものを置かないようにしましょう。家の中での安全な場所の確保。室内に物が倒れたり、落ちてきたりしない安全な場所を作っておきましょう。家族での話し合い、地震があった時の連絡手段や避難場所などについて、家庭で話し合っておきましょう。災害伝言ダイヤル171はメッセージを録音しておくことができます。毎月1日と15日は体験利用ができますので、一度試してみましょう。火災対策。寝室などへの火災報知器は消防法で設置が義務付けられています。電池切れなどしていないか定期的にチェックしましょう。非常用品の備え。地震直後は救援物資が届かないので、食料や水など生活必需品を備えておきましょう。避難する時のために非常用持ち出し袋を準備しておきましょう。怪我の防止対策。停電になった時のために懐中電灯をすぐに使える場所に置いておきましょう。割れたガラスなどで怪我をしないようにスリッパを身近に準備しておきましょう。脱出口の確保。揺れが大きいとドアや窓が変形して開かなくなる可能性があります。揺れの合間を見て安全を確保しながら、ドアや窓を開けて閉じ込められないようにしましょう。北栄町からの補助を利用して地震対策。1、感震ブレーカー除染。地震による建物火災の半数以上の原因が、電気機器からの出火や停電復旧後の通電で発生する電気火災です。防止対策に有効なのが、揺れを感知した際に電気を自動的に止める 感震ブレーカー、さまざまなタイプがあるので家庭に合ったものを設置しましょう。電気火災の例。家具の転倒により電気コードが損傷し、停電が復旧したことによりショートして着火。白熱灯などが転落、落下し、可燃物に着火。転倒、落下した可燃物が電気ストーブなどの電熱器具に接触し着火。補助率3分の2、補助金上限1万4000円、電気工事をする場合は4万円。要件、分電盤タイプ、一般社団法人日本配線システム工業会の感震機能付き住宅用分電盤 JWDS0007 付き2の規定に定める構造及び機能を有するもの、コンセントタイプまたは簡易タイプ、一般財団法人日本消防設備安全センターによる消防防災製品等推奨証の交付を受けているもの。感震ブレーカーの種類。分電盤タイプ、内蔵型、価格5万円から8万円。電盤に内蔵されたセンサーが揺れを感知し、ブレーカーを切って電気を遮断する。電気工事が必要。工事費約2万円から3万円。分電盤タイプ、後付け型、価格約2万円。分電盤に感震機能を外付けするタイプ、センサーが揺れを感知し、ブレーカーを切って電気を遮断する。電気工事が必要。工事費約1万円。コンセントタイプ、価格5000円から2万円。コンセントに内蔵されたセンサーが揺れを感知し、ブレーカーを切って電気を遮断する。電気工事が不要。なお、埋め込み型は必要。工事費約8000円。簡易タイプ、価格約2000円から4000円。バネの作動や重りの落下などにより、ブレーカーを切って電気を遮断する。電気工事が不要。工事費不要。イラスト。分電盤タイプ、内蔵型、分電盤タイプ、後付け型、コンセントタイプ、簡易タイプ。イラスト終わり。申請、問い合わせ。総務課、電話。375862。 2. 耐震診断。無料または補助対象となる住宅。北栄町内にある次の要件すべてに該当するもの。木造の一戸建ての住宅または併用住宅。店舗の部分が延べ床面積の2分の1未満であるもの。平成12年5月31日以前に建築工事に着工されたもの。延べ床面積が280平方メートル未満で、階数が2以下のもの。なお、280平方メートル以上は、有料耐震診断の補助をご利用できます。ご相談ください。木造在来軸組工法。伝統的工芸、枠組壁工法で建築されたもの、プレハブ工法や丸太組工法のものは対象外、現に居住のように供しているもの、耐震診断を行う技術者と診断方法、町が業務委託した民間建築団体などに所属する設計事務所から建築士が選定され、派遣されます。診断方法は、住宅の壁などを剥がすことなく、目視により外部、敷地、床下、天井裏を調査し、住宅の耐震性能を診断する 一般診断法です。診断費用、無料です。ただし、耐震診断以外の費用は個人負担になります。申請・問い合わせ、地域整備課、電話 37-3117。 町のニュース。湖南ファンと地元の念願が叶うスーパーハクト号が由良駅へ。12月1日、スーパーハクト号由良駅、湖南駅、特別乗車プランが実施されました。スーパーハクト号が乗客を乗せて湖南駅、JR 由良駅へ入線するのは初めてのことで、ホームでは、北栄町へようこそという横断幕を掲げ、平井知事や手島町長、山増観光協会長ら関係者が乗客を出迎えました。ツアー参加者38人に知事と町長が記念品を配布しました。この日の車両はスーパーハクト名探偵コナン号で、富山県から参加した夫婦は、今朝6時30分に富山県を出発して参加した。初めての北栄町で、とても楽しみにしていた。こんなにたくさんのキャラクターに出会えて嬉しい。と疲れも見せず、駅前のオブジェと一緒に写真撮影するなど、大変喜んでおられました。ツアー参加者は、車両と駅とのコラボ撮影を楽しんだ後、バスに乗り換え、青山豪商ふるさと館や、コナンの家、米花商店街を訪れるなど、晴天に恵まれたコナン通りでの散策を楽しみました。写真、平井知事と町長が記念品を配布、スーパーハクト号をお出迎え、写真終わり。女性の声を町政に、女性と町長と語る会を開催。12月2日、女性団体連絡協議会主催で、女性と町長と語る会が開催されました。旧団体から、災害時のトイレの準備についてや、道の駅、北条の目玉についてなど、女性目線での意見や要望も交えながら、意見交換を行いました。会長の磯江佳洋さんは、女性が議員になって政治に参加するのは、未だにハードルが高い状況の中、女性の声を直接町長へ届けることができる機会を得て、大変有意義な会だったと思います。また、この機会があることで、日頃から町政に関心を持つようになってきたと実感しています。と感想を語りました。写真、次々と出される意見に対し答える町長。写真終わり。議員定数15人矢印13人に、12月17日、議会本会議で、議員定数を現在の15人から14人に変更する条例の議員提案がありました。記名投票の結果、賛成6人、反対8人で否決されました。その後、定数を13人に変更する条例案が提案され、記名投票の結果、賛成7人、反対7人の同数となり、議長が、2年間の調査特別委員会の議論は重い、と採決により可決しました。10月の議会議員選挙から13人の定員になります。写真、活発な議論が交わされる議場。写真終わり。令和6年主要ニュース。1月3日成人式。二十歳の集いを開催。3日、青山豪昌先生と話そうでいを開催。7日、出初め式を開催。23日、今年も雪が、農業被害も。 写真1掲載。2月25日スポーツ表彰、今年は215人。3月脱炭素ロードブックを作成、写真2掲載。20日強風により大成体育館屋根の一部が壊れる。27日道の駅北条バーベキュー棟完成、写真3掲載。31日陸奥北団地町営住宅を用途廃止。5月23日埼玉県横瀬町と連携協定を締結。6月1日中央公民館図書館などをクーリングシェルターにして。16日第37回スイカ長芋健康マラソンを開催。29日エイフェスに1600人が盛り上がる、写真4掲載。7月13日から21日第18回北栄公民館祭りを開催。15日ふれあい芸能発表会を開催。29日から8月1日青少年訪問団が台湾台中市大徳を訪問。8月25日第17回北栄砂丘祭りを開催。28日湖南駅リニューアル。9月1日道の駅北条が県内初の SGEC 森林認証を取得、写真5掲載。総合防災訓練を開催。8日北栄介護予防フェスタ2024を開催。10月14日巨大迷路惜しまれながら12年の歴史に幕。20日から21日年輪ピック羽ばたけ鳥取2024ソフトテニス交流大会を開催、写真6掲載。26日町の環境健康診断 in ワイワイフェスタを開催。11月3日第7回北条ふるさと祭りを開催。23日北条中学校開校30周年イベントが開催。26日大英小学校創立50周年イベントが開催。12月1日スーパーハクトが初めて湖南駅へ延伸。7日人権フェスティバルを開催。15日ホクラボ最終発表を開催。ふるさと大好き。ふるさと大好きは身近な蝶の情報を伝えるコーナーです。皆さんからの情報をお待ちしています。企画財政課電話375864。厚生保護女性会の山根ひろ子さんに法務大臣感謝状。11月8日鳥取県厚生保護大会で鳥取県厚生保護女性連盟会長の山根ひろ子さん大野に法務大臣感謝状が伝達されました。これは長年にわたり取り組まれた厚生保護活動の顕著な功績が認められたものです。山根さんは安心安全な地域社会づくりのためにほっとけない精神でぬくもりのある厚生保護活動を今後も続けてまいりますと話しました。写真。感謝状を手にする山根さん。写真終わり。秋の叙勲で宮本幸美さんと松岡俊夫さんが受賞。宮本幸美さん84歳国坂浜旭日総工商、松岡俊夫さん76歳国坂中旭日炭鉱商が町長に受賞のご報告をされました。宮本さんは平成6年から令和3年までの27年間町議会議員として 農業振興などに尽力されました。松岡さんは平成10年1月の国坂中団地自治会の発足から現在まで、自治会長として自治会の発展運営などに尽力されました。宮本さんは旧庁で3期、北栄庁で4期、皆さんにご支援、ご支持いただき受賞できました。町民の皆さんに心から感謝いたします。松岡さんは、私一人だけでなく、自治会の皆さんの協力のおかげで受賞できたものです。皆さんに心から感謝いたします。と感謝を述べました。写真、受賞報告された宮本さん、松岡さん、写真終わり。子どもたちの成長と思い出が詰まった、笑顔と共に祝った記念イベント。11月26日、大栄翔創立50周年記念式典が開催されました。式典では、過去50年間に関するクイズコーナーや、全校合唱などが行われました。翌日には記念イベントも開催され、紙飛行機飛ばしや全校児童で校舎に隠れたメッセージを探す文字探しなど、地域の人と一緒に50年を祝いました。児童は、大栄翔の歴史が知れたので、これからもその歴史をつないでいきたい、と感想を語りました。写真1、クイズコーナーで大盛り上がり。2、思いを一つにして歌った全校合唱。3、それいけ、と自分で作った紙飛行機を飛ばす。写真終わり。北栄町の未来へつながる提案を。研究に研究を積み重ねた成果を発表。12月15日、大栄農村環境改善センターで、北栄未来ラボ最終発表を開催しました。4回目となる今回は、地域と観光、住んでよし、訪ねてよしのまちづくりに向けて、をテーマに、研究員、町民研究員、鳥取短期大学の学生研究員が実チームに分かれて調査研究を行い、町の課題を解決するためのアイデアを発表しました。審査の結果、町長賞には観光客と連携した若者の活躍と地域資源の掘り起こし、食を生かす参加型町おこしをテーマに発表した2チームが、審査員賞にはバンブーファイトツアー、一棟貸し空き家リノベゲストハウス、推し活宿泊施設、フルーツ狩り555をテーマに発表した4チームが選ばれました。参加者は、ここまでまとめるのは大変だったけど、みんなで楽しくできた。今後提案した内容がどのように町の施策に生かされるのか楽しみです。と感想を語りました。審査員からは、調査実践に基づいたワクワクする提案がたくさんありました。実現できたら町づくりの起爆剤になること間違いなしと思いました。実チームの提案について今後検討し、施策化していく予定です。写真。数ヶ月にわたる研究の成果を発表する研究員。審査員の評価を熱心に聞く参加者。写真終わり。地域と共に成長した30年を祝う感謝と成長の記念イベント。11月23日。北条中開校30周年記念フェスティバルが開催されました。e スポーツ大会やカラオケ大会、お化け屋敷やメイドカフェなど、生徒中心に企画運営され、在校生だけではなく、地域の人や卒業生などたくさんの人がこの日を祝いました。生徒は、たくさんの人が来ていてびっくりしました。学校でいろんなことができてすごく楽しかったです。と感想を語りました。写真、e スポーツ、 優勝者は誰だ？ 2. 私たちがステージイベントを盛り上げます。 3. おいしくなあれ、萌え萌えキュン。写真終わり。
町からのお知らせ。会計年度任用職員を募集します。町の会計年度任用職員を募集します。募集要項、申し込み書などは総務課または法上支所にあります。町ホームページからもダウンロードできます。募集資格、令和7年4月1日から勤務できる人、パソコンの基本操作ができる人、年齢、性別は問いません。締め切り、2月3日月曜日。採用試験、2月15日土曜日。大英農村環境改善センター。募集職種など、詳細は QR コードから確認できます。QR コード掲載。問い合わせ、総務課、電話375861。トイレに水で分解されないものを流さないで。水で分解されないもの、ウェットシート、紙おむつ、タオル、下着、生理衛生用品などをトイレに流すと、家庭内のトイレや排水管が詰まり、修理が必要となる場合があります。また、下水道管内にある汚水ポンプを詰まらせ、ポンプの故障や汚水が溢れる原因となりますので、決して流さないようお願いします。トイレに流せるものについて基準があるのは、トイレットペーパーのみです。日本産業規格 JIS P4501、 トイレに流せると記載されたものをトイレに流す際は、水中で細かく分解されるものかどうか確認できたものを流すようにしてください。問い合わせ、地域整備課、電話373119、写真、ポンプに詰まっていた不織布、11月、写真終わり。申告期限1月31日金曜日です。事業者の皆さんは、必ず申告を。焼却資産、固定資産税。毎年1月1日に、町内に焼却資産、事業用資産を所有し、個人や会社などで工場や商店の経営、駐車場やアパートの貸し付け、農業などの事業を行っている人は、1月31日までに、焼却資産の内容を町へ申告する必要があります。なお、詳細は町ホームページ、または町民課にお問い合わせください。焼却資産の申告は、LTAX により電子申告で提出することができます。なお、詳細は LTAX ホームページをご覧ください。LTAX ホームページは QR コードから確認できます。QR コード掲載。申告が必要な焼却資産。町内にお持ちの事業用資産で、減価償却額または減価償却費が損金または必要な経費に算入されるもの。複利厚生のように供するもの。建設仮勘定で経理されている資産、母外資産であっても事業に使用できる状態のもの、有給または未稼働の焼却資産であっても事業に使用できる状態のもの、建築設備、造作のうち焼却資産として取り扱うもの、現在事業で使用しているもの、個別焼却をしているもの、中小企業者の少額資産の特例の規定を適用して、損金算入した資産、改良費、申告の対象とならない資産、自動車税、軽自動車税の課税対象となるもの、無形固定資産、 時の経過により価値が減少しない資産。耐用年数1年未満または取得価格10万円未満の償却資産で一時に損金参入したもの。取得価格が20万円未満の償却資産で3年間の一括償却を選択したもの。ファイナンスリース取引にかかるリース資産で取得価格が20万円未満のもの。問い合わせ、町民課、電話375865。介護予防のプロを派遣します。集いの場がより楽しく活気あふれるものになるよう、介護予防のプロである専門職を地域、自治会やサークルに派遣します。専門職とは、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、歯科衛生士、管理栄養士など。応募方法、申請書は町ホームページからダウンロードできます。記入後、大英庁舎にご持参ください。詳細は QR コードから確認できます。QR コード掲載。問い合わせ、福祉課、電話375850。一株植樹運動に参加しませんか？毎年春に実施する緑化推進運動で、緑化用苗木を提供しています。緑豊かな郷土とするために、緑を育ててみませんか？苗木の申し込み、方法、申し込み書及び代金を産業振興課にご持参ください。期間、1月14日火曜日から2月7日金曜日。なお、申し込み書は産業振興課または北条支所総合窓口にあります。苗木の引き渡し日、日時、3月11日火曜日14時から15時、場所、大英農村環境改善センター。申し込み、問い合わせ、産業振興課、電話373152。町有地を売却します。今回売却する町有地は、旧町営陸奥北団地の2物件で、木造2階建て築30年の建物、駐車場付きです。表、物件、所在地、敷地面積、建築面積、売却価格の順です。1、陸奥1600-8、216.56 平方メートル、55.77 平方メートル、205万7320円。2、陸奥354-20、188.92 平方メートル、54.87 平方メートル、179万4740円。表終わり。受付期限、1月24日金曜日。申し込み資格、自己居住用として使用する個人、法人は不可。その他、申し込み多数の場合は、抽選により購入者及び購入対象物件を決定します。2月5日水曜日に抽選予定。購入資金の準備に時間要する場合などについては、事前にご相談ください。建物内部見学会、1月8日水曜日15時から、1月21日火曜日10時から。申し込み方法や売却条件などの詳細は QR コードから確認できます。QR コード掲載。問い合わせ、環境エネルギー課、電話373116。写真、 陸奥1608の建物。写真終わり。申告相談はインターネットか電話で事前予約が必要です。問い合わせ、町民課、電話375865。令和6年分から確定申告の来場予約を始めます。なお、予約されていない人は会場にお越しいただいても申告相談を受けることができませんのでご注意ください。予約方法、北条会場、大英会場、インターネット予約、受付期間2月1日土曜日から予約希望日時の24時間前まで、2月1日からご覧いただける QR コード掲載。1、QR コードから予約システムを開き、予約するを選択。2、希望日、希望時間帯を選択、20分単位。3、申告を受ける人の情報、氏名、生年月日、住所、メールアドレスを入力。4、情報入力後、登録するを選択し、予約完了。5、予約完了メールが届くので、当日予約完了メールの画像、または画面を印刷した紙を受付で提示。図、予約画面が表されています。3つの四角が、それぞれ矢印でつながっています。左から、1、予約するを選択。申告に関する説明。予約すると書かれています。矢印。2、予約日時を選択。横枠に日にち、縦枠に時間が書かれており、各枠の中には残5名と書かれています。矢印。3、予約者情報を入力。上から氏名、漢字、振り仮名、カタカナ、生年月日、下に続くと書かれています。図、終わり。電話予約、町民課へ電話。電話375865。受付期間、各会場予約開始日から、予約希望日時の1日前まで、土曜日、日曜日、祝日除く、各会場の予約開始日等、会場予約開始日受付時間の順です。北条会場、2月3日月曜日、大英会場、2月10日月曜日、いずれも平日9時から17時。なお、2月10日以降は、北条大英両会場の予約ができます。予約時の必要事項、氏名、住所、連絡先、生年月日、申告を希望する日時、希望する会場、予約フォームの入力方法など、予約に関する詳しい情報は、町ホームページに掲載しています。QR コード掲載。予約時の注意事項、必ずお読みいただいた上で予約してください。予約は申告書1件につき1枠です。家族分を複数申告する場合は、その人数分の予約をしてください。予約が殺到し、電話がつながりにくくなることが予想されます。つながらない場合は、時間を置いてかけ直してください。受付時間を過ぎると、電話予約はできません。申告最終日、3月17日は予約受付を行いません。ご注意ください。当日の整理券配布はありません。事前予約されずに来場された場合は、翌日以降の予約を取っていただいた上で再度来場していただきます。 次の申告は庁の会場で受けることができません。税務署または e-tax で申告してください。事業所得等の青色申告、消費税申告、住宅借入金等特別控除、住宅ローン控除を受ける場合、1年目。受付期間と申告会場。表、期間、なお、いずれも土曜日、日曜日、祝日、除く。会場の順です。2月17日月曜日から2月28日金曜日、北条健康福祉センター。3月3日月曜日から3月17日月曜日、大英農村環境改善センター、北条支所総合窓口一席。以上いずれも、時間は午前の部、9時から12時、午後の部、13時から16時。なお、2月28日金曜日は午前の部のみ。2月17日月曜日から3月17日月曜日、倉吉税務署1階大会議室。3月2日日曜日、閉庁日対応、鳥取税務署。1月上旬から3月17日月曜日、e-tax 確定申告書等作成コーナー、QR コード掲載、土曜日、日曜日や夜間、24時間申告できます。表終わり。お詫び。庁報12月号でお知らせした大英会場の申告受付期間に誤りがありましたので訂正してお知らせします。誤り、3月3日月曜日から3月14日金曜日。正しくは3月3日月曜日から3月17日月曜日。お知らせ。収支内訳書、医療費控除の明細書は必ず作成してから申告へ。農業所得や営業所得を申告する人は、収支内訳書、医療費控除を受ける人は、医療費控除の明細書の作成が必要です。1月分から12月分の領収書などを内訳ごとに整理しましょう。ふるさと納税ワンストップ特例を申請した人へ、寄付先が5自治体を超えている場合は特例適用できませんので、確定申告が必要です。また、特例申請した人が確定申告を行う場合は、申告が優先されて特例適用がなくなります。寄付金受領証明書を添付して、ふるさと納税を申告する必要がありますのでご注意ください。令和6年中に住宅を新築・増改築した人向け個別相談会を行います。住宅借入金等特別税額控除、住宅ローン控除を検討されている人を対象に、倉吉税務署で相談会を開催します。事前予約が必要ですので、1月上旬に郵送する案内をご確認の上、お申し込みください。令和7年、北栄町消防出初め式を開催します。日時、1月5日日曜日、9時30分から。場所、出会いの広場、運転免許試験場跡地。問い合わせ、総務課。電話375862。写真、過去の出初め式の様子。写真終わり。マイナ保険証をお持ちでなくてもこれまで通り受診できます。12月2日から健康保険証の新規発行が廃止され、マイナ保険証を基本とする仕組みになりました。 マイナ保険証をお持ちでない人も、加入する医療保険者から送付される資格確認書で今まで通り保険診療を受けられます。今、お持ちの保険証は有効期限まで最大1年間利用できます。有効期限が切れる場合でも、必要な人には資格確認書が交付されます。詳細は QR コードから確認できます。QR コード掲載。問い合わせ、健康推進課、電話375867。年末年始の業務。公共機関などのお休み。役場、大英庁舎、北条支所。12月28日土曜日から1月5日日曜日まで閉庁。中央公民館、北条大英。12月29日日曜日から1月3日金曜日まで休館。図書館、北条大英。12月29日日曜日から1月3日金曜日まで休館。B&G 海洋センター。12月31日火曜日から1月5日日曜日まで休館。北北プラザ。12月29日日曜日から1月3日金曜日まで休館。リサイクルステーション、北条大英。12月29日日曜日から1月3日金曜日まで休館。休日休館診療。中部休日救急診療所、内科、小児科。12月27日金曜日、28日土曜日、30日月曜日、休診。1月1日水曜日、4日土曜日、休診。県立厚生病院、外来。12月28日土曜日から1月5日日曜日まで休診。一般救急、小児救急、いずれも12月27日金曜日から1月5日日曜日まで診療があります。航空衛生センター、歯科。12月28日土曜日休診。12月30日月曜日休診。1月4日土曜日休診。
保険環境。保険。みんなでインフルエンザ&新型コロナを防ごう。インフルエンザも新型コロナも予防の基本は同じです。咳やくしゃみから飛び散ったウイルスを吸い込む飛沫感染や手についたウイルスが鼻や口を通って体内に入る接触感染を防ぐことがポイントです。また、症状があった場合は早めに医療機関を受診しましょう。子ども、高齢者は重症化することがあるので、特に注意が必要です。早めのワクチン接種もご検討ください。接種については、事前にかかりつけ医などの医療機関へ相談しましょう。正しい手の洗い方。1、流水でよく手を濡らした後、石鹸をつけ、手のひらをよくこすります。2、手の甲を伸ばすようにこすります。3、指先、爪の間を念入りにこすります。4、指の間を洗います。5、親指と手のひらをねじり洗います。6、手首も忘れず洗います。咳エチケットのポイント。くしゃみや咳が出るときは、飛沫にウイルスを含んでいるかもしれません。咳エチケットを心がけましょう。マスクを着用します。ティッシュなどで鼻と口を覆います。とっさのときは袖や上着の内側で覆います。3つの咳エチケット。 電車や職場、学校など人が集まるところでやろう。イラスト。マスクを着用する。口、鼻を覆う。マスクがないとき、ティッシュ、ハンカチで口、鼻を覆う。とっさのとき、袖で口、鼻を覆う。以上が丸です。何もせずに、咳やくしゃみをする。咳やくしゃみを手で押さえるは×です。イラスト終わり。昭和37年度から昭和53年度生まれの男性の皆さんへ、風疹の抗体検査と予防接種を受けましょう。風疹は成人がかかると症状が重くなることがあります。また、妊娠初期の妊婦さんに感染させてしまうと、生まれてくる赤ちゃんの目や耳、心臓に障害が起きることがあります。昭和37年度から昭和53年度生まれの男性の皆さんは、過去に公的に予防接種が行われていないため、自分が風疹にかかり、家族や周囲の人たちに広げてしまう恐れがあります。あなた自身とこれから生まれてくる世代の子供を守るために、風疹抗体検査と予防接種をお受けください。風疹の定期接種を行っています。実施期間、3月31日まで、対象、昭和37年4月2日から昭和54年4月1日生まれの男性、クーポン券、対象者には無料クーポン券を送付しています。利用期限が切れているものでも、実施期間内であれば利用可能です。健康推進課電話375867。環境、もったいないをありがとうに。鳥取フードドライブ。フードドライブとは、家庭で余っている食品を必要としている団体や施設に寄付する活動です。日本ではまだ食べられる食品を1日1人当たり毎日おにぎり1個分と同じ量を捨てていると言われています。10月には56品目約10kg の食品が寄付され、すべて町内で生活支援などに活用されました。1月に2回目のフードドライブを実施します。寄付された食品は、町内で必要とされている団体に届けますので、ご協力よろしくお願いします。募集期間、1月20日月曜日から31日金曜日、寄付していただきたい食品、賞味期限が2ヶ月以上ある未開封の食品、調味料、アルコール類は不可。受付、環境エネルギー課、北条支所。詳細は QR コードから確認できます。QR コード掲載。環境エネルギー課。電話373116。生涯学習の広場。1月の家庭教育12課条。本は心の栄養。みんなでレッツスポーツ、生涯健康。北栄町バレーボール大会結果。11月24日、大英体育館などで開催しました。問い合わせ、北栄スポーツクラブ、電話364331。フリー、大英中会場。優勝、大野。第2位、さつきが丘団地。フリー、大英体育館会場。優勝、西園。第2位、橋田。女子、優勝、下種。第2位、ゆらしく3区。北栄町バドミントン大会結果。12月8日、北条中体育館で開催し、24チームが参加しました。A 級優勝、中央団地。B 級優勝、むつお A。写真、初優勝を果たした大野の皆さん。初優勝を果たした下種の皆さん。 A 級で優勝を果たした中央団地の皆さん、写真終わり。公民館へようこそ。集う、学ぶ、つなぐ。北英文芸第77号、近日発刊。発刊予定日、1月16日木曜日、1冊200円で販売します。申請、中央公民館大英文館。中央公民館橋田112主催事業。ロビー展示、期間、内容。1、1月6日月曜日から15日水曜日、北条中美術作品展。2、1月16日木曜日から30日木曜日、北条書美術作品展。今月の北栄町シニアクラブ、学び、喜び、仲間と共に、クラブ会員を随時募集しています。総合学習、日時、1月14日火曜日、14時から16時、場所、大英文館、内容、健康講座、介護予防と脳の健康チェック、コース別学習、日時、1月27日月曜日、14時から16時、場所、中央公民館、北条農村環境改善センター。内容、パソコン、ニュースポーツ、歌唱、習字、フラ、絵手紙、食を楽しむ、絵画の8コース。問い合わせ、中央公民館、電話、362062、ファックス、365562。中央公民館大英文館、ゆらしく800、主催事業、小筆教室、日時、1月7日火曜日、21日火曜日、9時30分から11時30分、内容、毛筆で小さい字を書きます。講師、才能良縁さん、料金300円、お茶付き、切り絵教室、日時、1月10日金曜日、24日金曜日、13時30分から15時30分、講師、寺地千代子さん、長良俊子さん、料金300円、お茶付き、パソコンカフェ、日時、1月27日月曜日、13時30分から15時30分、内容、初歩のパソコン、スマホ教室、講師、福田愛治さんほか、料金300円、お茶付き、定員10人程度、要予約、ペン習字教室、日時、1月14日火曜日、9時30分から11時、講師、才能良縁さん、料金300円、お茶付き、ロビー展示、期間、内容、1、1月5日日曜日から14日火曜日、新春書き初め展、2、1月17日金曜日から30日木曜日、手作り教室作品展、問い合わせ、中央公民館大英文館、電話、372137、ファックス、373393。図書館へ行こう。北栄町図書館。電話375515。ファックス375514。北条分室。電話363219。ファックス365562。開館時間9時30分から18時30分。1月1日水曜日から1月3日金曜日、30日木曜日、毎週月曜日、蔵書点検期間は休館日。詳細は館内ポスターホームページをご覧ください。QR コード掲載。蔵書点検のため休館します。 ご不便をおかけしますが、ご理解、ご協力のほどよろしくお願いします。本館、1月21日火曜日から26日日曜日。北条分室、1月30日木曜日から2月6日木曜日。休館中もブックポストへの返却やインターネットで本の予約ができます。1月の特集展示、蔦屋重三郎とその時代、期間、1月4日土曜日から、場所、本館、おむすびの日特集、期間、1月4日土曜日から、場所、分室、頭いきいき音読教室、日時、1月16日木曜日、10時30分から11時30分。場所、本館、2階、研修室。絵本や古文、詩など様々な題材を参加者の皆さんと読みます。お腹の赤ちゃんへ絵本のプレゼント。マタニティファーストブックとして妊娠中のママとお腹の赤ちゃんへ絵本をプレゼントしています。今年度のプレゼント絵本は次の通りです。プレゼント絵本、だるまさんが、かがくいひろし作、アップップ、中川ひろたか文、村上康成絵、はらぺこあおむし、ボードブック、エリック・カール作、森久志役、本館キッズコーナーにある絵本、から一冊、お腹の赤ちゃんへ届けたいお気に入りの一冊を見つけてください。マタニティファーストブック詳細は QR コードからご確認ください。QR コード掲載。写真、キッズコーナー、本館。写真終わり。新着案内。新着案内。新しく入った本とおすすめ絵本リレーは QR コードを読み込んでご覧ください。QR コード掲載。お話し会。日時、場所。毎週日曜日10時30分から本館。15日水曜日、子育て支援センター。暮らしの新鮮情報。町の人口。令和6年12月1日現在、男6812人、前月比マイナス1人、女7330人、マイナス3人、計14142人、マイナス4人、世帯数5490個、プラス3個、お知らせ。2025年農林業センサスを実施します。この調査は、今後の農林業の政策に役立てるために、5年ごとに実施される大切な調査です。1月下旬から農林業を営んでいる皆さんのところに、調査員が訪問して、調査票をお渡ししますので、ご協力をお願いします。詳細は QR コードから確認できます。QR コード掲載。問い合わせ。2025年農林業センサスコールセンター。電話 0570-06-6029。ナビダイヤル。農林業センサスのイラスト掲載。JR 山陰本線集中保守工事実施に伴う列車の運休及び代行輸送について、夜間時間帯に集中的に保守工事を実施します。工事に伴い一部列車の運休が発生しますが、代行輸送を実施します。期間1、1月6日月曜日から12日日曜日、2、1月13日月曜日から2月2日日曜日、2月10日月曜日から3月13日木曜日、対象区間1、 山陰本線、鳥取から倉吉間。2、山陰本線、倉吉から米子間。運休列車。1、上り、倉吉、22時44分発。鳥取、23時28分着。下り、鳥取、22時48分発。倉吉、23時42分着。2、上り、米子21時40分発、倉吉22時43分着、上り、米子22時40分発、倉吉23時53分着、下り、倉吉21時22分発、米子22時35分着、下り、倉吉22時19分発、米子23時38分着。詳細は QR コードで確認できます。QR コード掲載。問い合わせ、JR 西日本お客様センター。電話、0570-00-2486。1月10日は110番の日。110番は、事件、事故が発生し、警察官に一刻も早く助けに来てほしい場合の緊急専用電話です。悩みや心配、困りごとなど、緊急ではないものは、警察総合相談電話、#9110 をご利用いただくか、倉吉警察署にご相談ください。問い合わせ、倉吉警察署、電話267110、香港グループ旅行支援金。米子北郎空港発着の香港直行便就航記念として利用を支援します。条件、鳥取中部在住者、ただし5人以上、渡航日の7営業日前までに申請。対象便、米子北郎空港発着香港便。支援額1人5000円。20人以上の団体には追加支援金5万円が加算されます。受付開始。12月2日月曜日から先着順。対象、12月17日火曜日出発便から。申請先など詳細は QR コードから確認できます。QR コード掲載。問い合わせ。一般社団法人、鳥取中部観光推進機構。電話、245024。催し、北方領土返還要求運動、鳥取県民大会を開催。日時、2月2日日曜日、13時30分から15時30分。会場、鳥銀文化会館。内容、神戸学院大学教授、岡部義彦氏による講演など、その他、北方領土隣接地域の特産品を漏れなくプレゼント、北海道の豪華海産物が当たる大抽選会も開催。申し込み方法、電話またはホームページからお申し込みください。電話、0857-267170。申請先など詳細は QR コードから確認できます。QR コード掲載。問い合わせ、北方領土返還要求運動、鳥取県民会議事務局。電話、0857-267170。県立美術館開館まであと約90日。あと3ヶ月。鳥取県立美術館。注目の情報。公式サイトで詳細をチェック。開館直前イベントインイオンモール冷えず。1月13日ワークショップ盛りだくさんイベントを開催。テレビライブで活躍する明和電機がゲストに決定。ちびっこワークショップイン県立美術館開催。 1月26日は開館直前美術館でアートと仕事に触れよう。鳥取県立美術館公式サイト QR コード掲載。2025年3月30日開館。倉吉市妥協寺町 2-3-12 倉吉パークスクエア東側。問い合わせ、鳥取県地域社会振興部美術館、電話 0858-473011。 1月の納期案内。納期、27日月曜日、水道料金及び下水道使用料。31日金曜日、町県民税4期、国民健康保険税7期、後期高齢者医療保険料7期、介護保険料7期。1月のカレンダー。行政相談会、日時、場所、9日木曜日、社会福祉センター。16日木曜日、北条支所。時間はいずれも13時から15時。問い合わせ、社会福祉協議会。電話 374522。 人権相談所。日時、23日木曜日、13時から15時。場所、社会福祉センター。問い合わせ、社会福祉協議会。電話 374522。 よろず相談所。日時、30日木曜日、13時から15時。場所、北条支所。問い合わせ、社会福祉協議会。電話 374522。 ハローワーク倉吉出張相談所。予約制。日時、場所、16日木曜日、中央公民館。30日木曜日、大英庁舎。時間はいずれも13時30分から16時。利用時間、1人30分。予約、問い合わせ、福祉課。電話、375852。農家相談。農地などの困りごとについて、農業委員が相談をお受けします。日時、21日火曜日、13時30分から15時。場所、大英庁舎。問い合わせ、農業委員会事務局。電話、373135。認知症の人と家族の集い。日時、21日火曜日、10時から11時30分。場所、北栄ナウ。由良駅前交差点北側。問い合わせ、地域包括支援センター。電話、375850。オレンジカフェナウ。日時、17日金曜日、13時30分から15時30分。場所、北栄ナウ。送迎あります。送迎の申し込みは、開催日前週木曜日まで。料金200円。飲み物代。予約、問い合わせ、地域包括支援センター。電話、375850。マイナンバーカード時間外窓口。日時、1月16日木曜日、17時から19時30分。場所、大英庁舎。予約、1月15日水曜日までに予約してください。予約の受付状況によっては、ご希望に添えないことがあります。次回の時間外交付は、2月13日木曜日の予定です。問い合わせ、町民課。電話、373115。子育てカレンダー。1月のカレンダーは QR コードから確認できます。QR コード掲載。問い合わせ、教育総務課。 子育て世代包括支援センター。電話 373224 子育て支援センタースマイル。電話 372124 有料広告富谷楽器店フリーダイヤル 0120-50-5103 株式会社エナテクス。電話 0858-36-3633 有料広告終わり。輝く地元の力、町で輝く企業や人を紹介。バスケットボールクラブフェノム、増本正樹さん、法上中2年。感謝の気持ちを忘れず、もっと上へ挑戦したい。北栄町のバスケットボールクラブフェノムが11月に開催された第3回鳥取県アンダー15バスケットボール選手権新人大会で見事準優勝に輝き、広島県で開催される全関西バスケットボール交換大会以下全関西への出場を決めました。キャプテンをしている増本さんは、苦しい試合が続いたが誰一人諦めることなく最後まで粘り強く頑張れたと思う。練習で積み重ねてきたことがこうして結果に結びついてよかったと達成感をにじませながら話しました。決勝戦をかけた大事な一戦では、強豪の中学校を相手に終盤で追いつき、1点差で逆転勝利しました。勝利が決まった時はみんなで飛び跳ねて喜びました。苦しい時間帯でもお互い助け合ったチームメイト、観客席で大声で応援してくれた保護者に感謝したいと感謝の気持ちを付け加えます。次の全関西に向けて全国レベルの強豪チームと試合できるので、一戦一戦全力で挑戦していきたいと意気込みを語りました。行政情報のほか、観光や子育てなど情報満載。町ホームページ、インスタグラム、北栄鳥取、フェイスブック、X の QR コード掲載。広報北栄1月、発行北栄町、編集企画財政課、郵便番号 689-2292、鳥取県東白郡北栄町由良宿 423-1、 電話 0858-37-3111、 ファックス 0858-37-5339、 URL http://www.e-hokuei.net/。以上で広報北栄2025年令和7年1月号を終わります。今月の担当は鹿島、伊達、横山、渡辺でした。この後には何も録音されておりません。